説教、悲しむ者は志度元を牧師。
キリストの福音に預かる者はどんな悲しみの中にあっても慰められる。キリストの中に慰めを見出した者はどんな不幸と見える人でも必ず幸いの道を見出すことができる。今朝イエス・キリストはそのような幸いを私たちに語っています。イエス・キリストは大勢の人々の中に神を知らず人生の悲しみに打ち沈んでいる人間がいること、その事実を見抜いておられたのです。なぜなら神からの祝福はどんな悲しみの人をも慰め立ち上がらせる希望の力であるからである。私たちは今までのそれぞれの人生の旅路の中で多くの人々の死に出会ってまいりました。今日使われております悲しむ人々はというこの言葉を調べてみますと、悲しみにもいろんな段階とか程度とかあるんですけれども、この死に出会ったような本当にうめき悲しむ、英語の言葉なんかを調べてみますと、この儀式の時なんかにの時に着るモーニングってのありますよね、黒い。その言葉はこのうめくというような、例えば葬儀にこう出る時にそういうものを着ると、そういう言葉と関係があるんだということが書いてあります、ここで悲しむ人というふうに、使われておりますこの言葉はそういう、人間が経験するいろんな悲しみがあるんだけれども、その中でもこの死に出会ったような、そういう時に悲しむそういう種類のものだということであります。ある人はこんなふうなことを書いておりました。自分は戦争を体験した、第二次世界大戦のことを言ってるんですけど、近所の多くの人々も亡くなった。自分の弟は硫黄島で戦死した。自分の両親も病気で亡くなった。それらいずれも悲しい事実だった。しかし最も悲しかったのは、自分が戦争後、1945年以降のことなんですが、終戦後東北の田舎で開拓伝道を始めた頃、幼い我が子を死なせたことだった。この時はどんなに慰められても慰められない悲しみを経験した。当時戦後で写真屋もなかった。そこで私は自分でその時の子供の死に顔を描いた。今でもそれが茶の間に飾ってある。それを見るたびにその時のことが蘇ってくる。そう書いていました。ここで使われております悲しむ人というのは、今申し上げたようにこの死の悲しみを表す言葉であります。聖書の中にイエス様がナインという町にお通りになった時に、そこに夫を亡くした婦人が、未亡人になった人が、今度は 人息子を亡くすというそういう葬儀の列に出会った時のことが書いてあるんです、ね、ルカ福音書7章。大勢の人たちがそばに付き添っていた。キリストは多くの奇跡をなさいましたけれども、死人をよみがえらせたのは聖書では、新約聖書ではたったの3回記されている。3回記されている。一つはこのナインという町にイエス様がその通りかかった時に出会った。そしてそのナインの息子のヤモメの息子をよみがえらせたという記事なんです。もう一つは街道塚さんの街道町のヤイロの娘をやっぱりよみがえらせたということがあった。で、三つ目にはあのマルタとマリアの兄弟、弟ですかね、ラザロをよみがえらせたという記事であります。まあ、この3回が死人をよみがえらせたということで記されていることであります。このナインのヤモメがの息子が死んだというその場面、このところでイエス様がこの死んだ息子をよみがえらせるということなんですけれども、十字架上でイエス様が死に、そして神によってよみがえらされるということが起きる、そういう、まあ、前触れとしてこのような死人のよみがえりがイエス・キリストによってなされた。確かにそういう自分がこれから十字架につけられるけどよみがえっていくんだということの前触れとして、そういう力を持った方としてこのナインの息子をよみがえらせたという、そういうふうに受け止めることもできるのでありますけれども、そこでは主イエス・キリストによってこのどういう奇跡が行われたのか、夫を失い続いて息子を失った母親、その場面に出会った時にイエス様が見ておられたこと、そこで見たこと、ああこの婦人は本当に深く絶望しているんだ、生きる気力もまた生きるその能力、経済的な能力も失ってしまった、そのことを通して神ご自身を見失ってしまった、そういう状況であったのです。この婦人に対してただ神から来る慰めによってのみあなたは生きることができる、幸いの道を見出すことができる、そうキリストは言われたのであります。言われただけではなくてそれの具体的な印をそこに示された。その時のことをこう書いておりますね。その葬列、葬儀の列がこう来た時にイエス様はその葬儀の列にこう近づいていくんです。そして棺に手を触れてですね、そうしますと葬列は立ち止まった。その時イエス様は言われた、若者よ起きなさい。すると死人は起き上がり物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、神はその民を心にかけてくださったと言った。そう聖書を書いて、まさにここには目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、雷病人は清められ、耳の聞こえない人は聞こえ、死人は生き返り、 貧しい人は福音を告げ知らされている、そのことの実例となった。イエス・キリストはこの母親の本当に深い深い絶望を救った。親を失うことは過去を失うこと、配偶者を失うことは現在を、自分今のいる現在を失うこと、そして子供を失うことは将来を失うことであると聞いたことがあります。まさにこの婦人は自分の過去も、そして夫を失ったことによってその現在も、そしてただ一人頼りにしていた将来この息子を頼りにしていくしか自分なかった、その息子を失った、将来を失った、全てを失ってただ絶望の中にあった。それが泣いている者の内面の姿だった。その時イエス・キリストが、あなたはただ神によってのみ慰めを得ることができる、そう言って息子を死の支配の中から奪い返して、これは神の御業である、そう言って若者よ起きなさい、そうすると死人は起き上がり物を言い始めた。その生き返った息子を母親の手に渡した。このところこの婦人は全人類の涙を代表してここに登場していると説明しています。当時のイスラエル この状況では、夫を失い子供を失うということは今とは比較できないほどに社会的経済的に悲惨な状況に陥るということを意味した。我々が知っておりますこの落ち穂広い、もう畑で収穫が、麦の収穫が全部終わった、その時に全部きれいに刈り取っていくのではなくて少しは残しておきなさいよ、そういう規定があった。それは誰のためだったか。それはこのような主人を失い働き手を失ってしまった、そういう落ち穂を拾うしか生活手段がなかった、親戚に頼るしかなかった、まさにそういう姿、もうかろうじて生きる以外に食べるものがわずかにしか手に入ることのできないような、また一人息子、昔は病気で亡くなる子どもの数が多かったというふうに言われております。多分この婦人の悲惨さっていうのはイエス・キリストには緊急を要するそういうものとして映っただろうと思われます。イスラエルにおいて昔エリアという預言者がいた。預言者エリアが夫を失った婦人の男の子が病気になって死んだときに、エリアがこの子供の男の子の上に身を伸ばして、この子供の魂を元に帰らせてくださいと神に祈った。そのとき、その子供の命が復活したということが、列王記上17章に書いてある。その聖書に書いてあったそのことを人々は、あの時のエリアのことが今ここで起こったんだなと、そういうことを思い出して、あの大預言者の再来だ、 大預言者が現れたと、エリアとは書いてませんけれども、あの大預言者の再来だとイエス・キリストのことをそう読んだのです。 キリストは確かにそのような預言者の務め、さらには王としての務め、祭司としての務め、すべてを一身に担う形でこの世に来られました。ですから当時は死者に触れるということは立法では禁じられていた。雷病人に触れるということも禁じられていた。ところが聖書を読むとイエス様は雷病人にも触れた。ここでは棺には手を触れたと書いてあるんです。自らそのような人々の汚れを、あるいは罪を自分の身に引き受ける形で、その罪と死の重荷のすべてを背負う形でキリストは癒しを行われていった。キリストの清さというのは我々を排除するような清さではなくて、我々を遠ざけるような清さではなくて、罪人を排除し罪人を遠ざける清さではなくて、むしろその反対に人間の罪と汚れをその身に背負う、人間を清めてくださる、そういう清さなんだ。それは神の子にしかできない技であります。イザヤ書53章に、誠に彼は我々の病を負い我々の悲しみを担ったと、これは旧約聖書ですけどそう訳されています。彼は我々の悲しみを担ったと書いています。他の新約聖書、例えばエフェソ書第2章にはこういう言葉があります。異邦人に対して、当時あなた方はキリストを知らず、イスラエルの国籍がなく、約束されたいろいろの契約に縁がなく、この世の中で希望もなく神もないものであった。そう異邦人のことを書いて、イエス様に付き従ってきた多くの群衆たちがいた。多分それは多くはユダヤ人だったと思います。形の上ではイスラエルの国籍を持っていたでありましょう。しかし彼らは病を持ち、さまざまな経済的な苦しみを背負い、そして何よりも神を見失っていた。これらの人々に対してイエス・キリストは大預言者ではどころではない、神の子として、神から使わされたものとして、神そのものを表すお方としてここに来られた。その具体的な一つの姿がこの死人をよみがえらせるという、そういう技であった。神はその民を心にかけてくださった。イエス・キリストがこの多くの群衆、その民を心にかけてくださった。そのことがここに表されている。神がここに現れ、神を知らず、罪の悲惨さとその究極の結果である死の支配の中に閉じ込められていたものを解放する救い主の到来を、息子の死の息子を、この内縁の息子の息子が死の支配の中からですね、この息子を奪い返すことによって、まさに死の勝利者として、救い主キリストとして、その事実を具体的にこのヤモメに明らかにされた。キリストはこの神なく希望なく死の現実に閉じ込められていたそのヤモメに対して、救い主なる神の存在を示された。そういう事件だったと思う。あのヨハネ黙示録の最後の方、21章のところに、 終末において世が完成される時のことが書いてあります。こういう言葉が書いてある。その時には神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみも叫びも痛みもない。そういう言葉が書いてある。この世が終わりの終末を迎えた時に、その最後のところはどうなっていくのか。そこではもはや死もなく悲しみもなく叫びも痛みもない、そういう時が来ると書いてあるんです。しかし今この地上にある限り、死もあり叫びもあり悲しみもあるんだよ。これが我々が地上に生きてるということなんですよ。死も涙も経験していくところ、それがこの地上であります。終末の時には死もなく悲しみもなく叫びも痛みもなく、そういう時が来る。しかし今この地上にある私たちに与えられているもの、それがあるんだ。それが続いてキリストが言われたことであります。あなた方は慰めを与えられるだろうと書いてあります。その人たちは慰められると書いています。慰められるという言葉、慰めを与えてくださる、そういう方がいる。一時的な人からの慰めではなくて、天からの永遠の慰めが与えられる。この地上にあって、この慰めを我々はどういうふうにして得ることができるんだろうか。終末に来るあの慰め、それは約束されてるんですけど、そこに至るまでのこの地上の歩みをしている私たちはどうやってこの慰めが与えられていくんだろうか。そのことが今日書いてあるんですよ、聖書。愛するものを失って1週間初7日っていうんですか、お過ぎた時、人々が私たちを慰めるために集まってくれた。ところが1週間も過ぎますと、1人去り2人去り、みんなそれぞれの生活に帰っていかなきゃならない。その時こそたった1人残された自分の姿、寂しさを感じるかもしれません。ああ自分は1人なんだ、そう味わうかもしれません。家に一人残された自分がいます。しかしここの慰めるというこの言葉は、日本語から来るその響きは同病愛哀れむ、あるいは私も同じようなことを経験しましたよ、そして慰めてくれる。しかしこの言葉はそばに傍らに招き寄せるという元の言葉でありますね。この慰めるという言葉、日本語なんですけれども、これを元の言葉はどういうふうに他の聖書で使われているか、まあ、2箇所ほどを参考にしてみたいと思うんですけど、一つはヨハネ福音書第14章16節以下に誰でも知ってますあの言葉が書いています。こう書いています。私は父にお願いしよう、これはイエス・キリストは父なる神にお願いしよう、父は別の弁護者あるいは助け主を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。私はあなた方をみなしごにはしておかない。まあ、かつての訳はあなた方を孤児とはしない。父親を失った子供ですよね。 みなしご、あるいは孤児、私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。父にお願いして、助け主を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。聖書ではこれを、聖霊なる神、その到来を語っている言葉です。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。私は肉のイエス・キリストではない、もう一人の別の慰め主、助け主、あるいは弁護者というふうにも訳されてますよね。それぞれの意味が上がってるんですけど、これは一つの言葉ですよね。共に私の傍らにいてくれる存在、これが元の言葉ですよ。慰め主、助け主、弁護者、いずれも訳されると思うんですけど、すなわち聖霊なる神としてあなた方のところに戻ってくる。それは肉のキリストではないんです。聖霊なる、聖霊なる神としてあなた方のところに戻ってくる。私の言葉を信じ、それを受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。復活したイエス・キリストは慰め主、助け主、弁護者、また聖霊なる神として私たちと共にいてくださること、これを信じること、このイエス・キリストを愛すること、この聖霊なる神を信じる、そういうことだ。そういう意味で使われています。もう一つ、ローマ人の手紙の第8章11節にこういう言葉が書いてあります。もしイエス・キリストを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。まあ、もう少し分かりやすく言えば、イエス・キリストを死者の中から復活させた方の霊、まあ、聖霊がですね、私たちのうちに本当に宿って、あなた方のうちに共にいてくださるならば、あなた方の死ぬはずの霊をも生かしてくださるだろう。よみがえられたキリストが、聖霊なるこのキリストが、聖霊なる神が私のうちに共に生きてくださること、その時私は孤独ではない。キリストが生きておられるので、私もあなた方も生きることになる。このキリストを信じる時、このキリストによって愛される時、このキリストは慰め主として、助け主として、あるいは弁護者として、私たちを守ってくれる者として、私の中に生きてくださる時、そして私の命の主となってくださる、この主と共にある、この主を信じて従う、これが地上にある我々の信仰という存在、あり方なんですよ。先ほど言ったように終末の時には死も悲しみもなくなってしまうだろう、終わるだろう。しかし地上にある時にはさまざまな苦しみも悲しみも経験する。しかしその旅路を、我々がこの地上にある旅路を生きていく時に、キリストが私たちに示されたこと、このようにして私はあなた方と共にいると言われたこのキリストと共にある、この信仰に生きるときにあなた方は慰められる。キリストはそう言われたのです。そこには悲観主義とか敗北主義とか 虚無主義が打ち破られています。この命の神と共に歩む人生がそこに約束されているからです。そういう人生がここに広がっている。あなた方の人生はそういう人生なんだと、キリストは私たちに約束している。復活の祝福を受けて歩む歩みであります。神を見出した信仰の生活、慰めは聖書では単に消極的な慰めではないんであります。この慰めは励ますという言葉でもあるんです。同じ言葉ですよ。ですから慰めるというふうに訳されている部分と励ますという部分に訳されているのはありますけれども、それ同じなんですよ。だからここでは慰めるというふうに訳されておりますけれども、それを間違いではないんだけれども、さらにもっと積極的に訳せば、あなた方は神から励ましを受けることになるんだと言ってるんですよ。その根拠を先ほどの聖書がヨハネ伝ローマ書が示しているんであります。その一番根本のところに先ほど言ったナインのヤモメの息子を生き返らせたという、そのイエス・キリストの御業があったということであります。ルターはこのところを、悲しみを担っている人たちは幸いだ、彼らは慰められるであろうと訳しております。我々は自分の現実の中で、人生の中で、自分にしか負っていくことのできない悲しみの現実があると思います。悲しみを担っている人、そういう形で悲しみを担っていく、その時キリストが傍らに立って励ましてくださる。私と共に十字架を担っていきなさいとキリストは言っておられる。悲しみから逃げ出さず、地上の一切の悲しみに打ち勝ってくださった勝利者キリストが共にいてくださる。共に希望を持って、祈りを持って、キリストを愛し、人々を愛する愛に生きる、そういう道が開かれている。先ほど詩編56編の一番最後の9節に次のような言葉がありました。私の涙を神の皮袋に蓄えてください。私たちはこの地上にある限り涙を流さないのではない。私たちの涙の一粒一粒は無駄に流されていくのではない。失敗の涙もある、後悔する涙もある、懺悔の涙もある、敗北の涙もある、辛い涙もある。その涙の一粒一粒を、神よ、あなたの皮袋の中に蓄えてください。神の皮袋に我々の涙の一粒一粒は無駄になることなく蓄えられているんだ。神はこれを受け止めてくださってるんだということでありますね。しかし私たちはこの新約聖書イエス・キリストによって示されたことは、人生は涙で終わるんじゃないということですよ。神と共に私を生かし、私を励まし、そしてあなた方は神を愛し、人々を愛する希望の歩みをキリストと共に続ける、そういう信仰の歩みがここにある。今週もそのような歩みを、その一歩を始めることが私たちには許されているのであります。お願いします。天の父の神様、つまずき多い私たちの人生の歩みの中に、あなたはかくも恵み豊かな確かな救いの出来事を表してくださいました。愚かな私たちをどうか、いよいよ信仰から信仰へと導いて、一人の者も落語することなく、 神の国へ至る旅路を共に歩むことができますように、私たち一人一人を真実の礼拝者として、この一週間の旅路を歩むことができますように、一人一人の人生の戦いのうちにどうかあなたご自身が望んでください。豊かな聖霊の導きと御言葉をもって我らを支えてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。